小鳩の愛。
小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサーの信友陽子です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今日は読書の秋に役立つおしゃれなブックカバーをご紹介します。こちらはですね、とってもおしゃれなデザインが施されていて、まさしく何と言いますか、ヨーロッパの古書のような、そんなデザインなんですけれども、触ってみますとこうブツブツしていて点字が打たれてるんですね。非常にこの手触りも楽しい商品となっているんですが、実はこの商品は破棄された点字図書を再利用して作られているということなんです。今日はこの商品をデザインされましたクイントデザインの代表取締役、坂本浩さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
坂本さん、改めましてこれはどういう商品なんでしょうか？
点字図書館様で、点字の図書、あるかと思うんですけども、それが破棄されるということで、それをいただいてきましてですね、
はい、
新たなブックカバーに、再利用させていただいているという商品になります。
ああ、そうなんですね。その点字図書が破棄されて、
はい、
でその何かこう再利用しようというね、ふうに思い立ったきっかけっていうのは何だったんですか？
もともとはですね、今回この作業をお手伝いいただいてます夢ヶ丘 DC さんというですね、障害者施設さんがあるんですけれども、
はい、
そちらの方で、無地の封筒を作りになられたっていうのがまず経緯なんですね。でそれを福祉施設さんであったり、その売り場で販売されていたというところで、なんかもっと広がる方法ないかなっていうことでですね、施設の方にご相談をいただいたのがまずきっかけだったんですね。
じゃあその時坂本さん初めてこの展示に触れられたということなんですかね？
そうですね、はい、
でこれ何かにできないかなというふうにこう思い巡らせて、
はい、そうですね、はい、
すぐにこう商品化できそうっていうふうに思われました？
いや、全く思わなかったです、
そうなんですね。どんなところがこう難しいなって？
まずこのディンプルっていうか、ブツブツになってる部分がありますので、
はい、
でそれの無地だけでこう売っていくことは多分できないだろうなと、そこに何らかのこうデザインを施してあげないといけないんですけれども、いろんな作業をする中でどうしてもこのそのブツブツが障害になってしまうということがありましたので、お話いただいてから我々、その商品化するまでにはもう半年以上かかったっていうのが現状でしたね。
でもこれちゃんとこの凹凸のどちらにもちゃんと色がついてますよね。
そうですね、その印刷ができる機械を見つけるっていうのが一番難しかったですね。
その機械が、
はい、
なるほど、すごい。でもこの展示でブックカバーってことは、この展示に私にはねちょっと何が書かれているのかわからないんですけど、こう世界で一つのブックカバーということになりますよね。
はい、
いやすごいですね。もともとこのクイントデザインさんではそのどういったものを売り出していらしたんですかね？
はい、もともとですね、我々はもう大手さんがやられるような皆さんに好かれる商品を作っていくというのはまず考えていませんでした。テーマとしてはもう本当に100人に1人の方に、愛されるような商品作りをしていこうというのがもともとスタートの、きっかけなんですけれども、
はい、
で例えば誰も考えつかないような素材であったりとかデザインであったり、そういうものを、本当に100人に1人、あ、これかわいいねと おっしゃっていただけるようなもの作りですね、それをやっていこうというふうに思ってたんです。
100人に1人どころか多分みんな素敵だなと思うと思います。
ありがとうございます。
はい、じゃあこれまではその展示をお使いになったことはなくて、どんなもので、
はい、
その文房具をお作りになってきたんですかね。
もともとはワックスペーパーという、油紙なんですけども、
はい、
それを使わせていただいておりました。
ちょっと固めの紙で表面がツヤツヤしてる。
そうですね、これもそうなんですけども、ワックスペーパーなんですけども、経年変化するっていうことが楽しいっていう素材。今までやはりこう革であったりとか、一部デニムであったり、洗っていく使っていくとこうよく味が出てくるような商品というのはあったんですけども、それ以外の素材っていうのはなかなか見つからなかったんですね。でそういう部分ではこのワックスペーパーっていうのも使っている間にこう味が出てくる。で、まあ、こういうふうな素材を、まあ、我々スタートさせていただいて、他、まあ処理されてしまう、処分されてしまう素材であったり、そういうものをリユースしていくアイテムっていうのを、だんだん広げていったっていう形になっております。
だんだんこうあれですよね、シワが出てきたり傷がついたりとかするんだけれども、 それが逆にこう味になっていくっていうことなんですかね。
そうですね、愛着になっていってくれればいいなということですね。
ワックスペーパーとか古書とか、はい、あとなんかこう竹の紙ですとか、そういったものでお作りになってますよね。もういろんな素材でこう展開されてきて展示に出会ったということなんですけれども、はい、どうなんでしょうか、展示の商品って他にどんなものがありますか。
はい、あとですね、キャンディーケースといいまして、
はい、
名刺を入れるようなサイズの、袋なんですけども、そういうものを作っていったり、まあ、グラスケース、メガネを入れていただけるようなケース、あとトートバッグですね。サイズ的にはどうしても小さなものになるんですけども、本と財布を持って散歩行っていただけるようなトートバッグっていう形を作らせていただいてます。あとは先ほども言いました夢ヶ丘 DC さんでお作りになられた封筒ですね。小さな封筒なんですけども、それをセットにしたアイテムをご用意させていただいております。
それが展示を利用してこう作られたロビンソンシリーズというシリーズになるわけですよね。はい、このロビンソンシリーズのこの名前の由来というのは何なんですか。
レイチャールズさんがの名前から取らせていただいて、
レイチャールズさん、
はい、がもともとロビンソンっていう名前なんで、それをちょっと我々としても、トリビュートしたような形になってるんですけども。
あ、本当は、じゃあレイチャールズロビンソンさんなんですか。でそのロビンソンを取って、
はい、
じゃあその視覚障害者の方でね、そのもう偉大な、ね、
はい、
まあ、世界に影響を与えた人物ですけれども、はい、そのリスペクトと言いますか、
おっしゃる通りです。
なるほど、名前もいいですね。この柄に関しては、はい、その切り取る場所でまた違ってきますよね。
そうですね、今回はある程度はデザインをフィックスはしてるんですけれども、昔のですね、ヨーロッパの古書のデザインをこうヒントにして我々の方で作らせていただいております。
いろんな種類があって、ちょっとなんかこうどれも素敵ですけれども、いや本当になんかちょっとお店に見に行って見たくなりましたけど、どんなところで取り扱ってらっしゃるんですかね。
基本的にはですね、書店さんであったり雑貨店様、
はい、
そういうところでのお取り扱いになります。
そうなんですね、はい、この展示用紙を再利用して作られたクイントデザインのロビンソンシリーズは日本展示図書館、ここでも売られてるんですよね。そして銀座の教文館、さらにはクイントデザインのウェブショップなどでも購入が可能と伺っておりますし、また収益の一部は新しい展示図書の費用にも役立てられるんですね。
はい、ある程度ですね、リサイクルっていう形も、物理的なリサイクルもあるんですけども、それ以外にも経済的なリサイクルという形もできればいいなというふうに思っています。
じゃあそのこれを例えばロビンソンシリーズを一つ買うと、はい、その中の一部がその寄付されるというような、はい、
収益の一部が新しい展示図書に生まれ変わるというリサイクルになりますね。
非常にこのエコな商品であって、かつ視覚障害者の方の支援にもつながるというね、ロビンソンシリーズ、おしゃれなデザインと展示による手触りがとても愛着の湧く一品です。お問い合わせはクイントデザイン、 東京 03-6411-9902、 東京 03-6411-9902 までどうぞ。今日のゲストはクイントデザインの代表取締役坂本博さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組は皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方はkobato@jorf.co.jp までお送りください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサーの信友陽子でした。